こんにちは。
こんにちは。
意識改革ライターの秘密。今回で、ボリューム3ということでね、最後の対談になるんですけども、今回お伝えしていく内容ですね。意識改革ライターの、そのライティングスキルを手に入れた人たち、志ある、信念のある人たちが、ライティングスキルという武器を手に入れて、どんな未来を手に入れるのか、どんな風に人生がシフトしていくのかっていうところに、その未来の話ですね、フォーカスを当ててお届けしていこうかなと思います。まあ、ここで世のため、人のため、いろんな、まだ隠れている、世に出てない人たちにスポットライトを当てて、表舞台に押し出していくっていうような、そのプロデューサー的な活動だったりとか、自分の知識、経験、学んできたことを発信していって、自分自身がコミュニティのリーダーとして活動していけるっていうような、そのリーダーシップを発揮できるようになったりとか、まあ、それぞれそのライティングスキルの使い道っていっぱいあると思うんですけど、神谷さんとしては、そのライティングスキルを手に入れた人たちにどんな活動をしていってほしいなっていうのがありますか？
要はやっぱりみんなが知るべきことをきちっと伝えてほしいなと思いますね。結局僕はもう自分の CGS とかでも散々言ってますけど、まあきつい言い方は日本人の8割ゾンビだって言ってるんですけど、それなんか思考停止してるからなんですね。で、みんななんで思考停止しちゃうかっていうと、テレビとか学校の情報だけを鵜呑みにしちゃうからですよ。そうではなくて、やっぱりもっと考えるためのきっかけっていうのが必要で、まあ具体的に言うと、まあまた陰謀論って言っちゃう人もいるかもしれないけど、まあ今回のコロナの騒ぎなんておかしいわけですよ、完全に。
そうです
け
ね。
ど、世の中ほとんどの人たちがそれを恐れてて、でも、もう解決策ワクチンがないんだって言って、早くワクチンくれってなってるわけじゃないですか。
そう
もう
で
こ
す
れもう
ね。
僕から言わすと怒られるかもしれないけど、もうね、もうなんかもうドリフなわけですよ。ドリフの大爆笑ですよ、本当に。だから、そういうことをただただ気づいてない人たちが、まあ、盲信してるから、そういう人たちの気づきを与えるようなことを、ぜひやってもらいたいですね。ただ
そう
た
で
だ
す
物
ね。
を売るだけじゃなくて、やっぱり、思考停止したら、その人が一番やっぱり困るんです。なぜかというと、入ってくる情報が間違ってると、意識がおかしくなっちゃうんですよね。で、意識がおかしくなっちゃうと、結局行動が変な方向に行くんで、その人に入ってくる情報のルートを変えてあげれば、それで意識が変わって行動が変わるっていうことなので、結局ね、いい情報を上手に伝えてあげるっていうことは、相手の人生変えちゃうんですよね。だからね、伊藤さんが前回から強力な武器だって本当おっしゃってて、僕もそう思ってるんですけど、だからね、それこそ強く、ね、強い武器を持った人ってやっぱ責任が出てくるので、それを悪用するんじゃなくて、なんかその相手を、人生をより良くしてあげるような、ね、受け手のね、そういうことを意識改革ライター、まさに意識改革を促してやってほしいですね。
まあ、僕がコピーライティングとかですね、このライティングスキルについていろいろ教わった先生は、やっぱコピーライティングっていうのはその光を与えるスキルなんだっていうふうにずっと言ってたんですよね。まあ、光、まあ、エンライトするっていうのはその光を与える、強化するっていうような感じで、やっぱり、まあ、みんな、まあ、自分の目でものを見て、自分の頭で考えて、でやれてない人がやっぱ多いわけですよね。そういう教育を受けてるとか、まあ、そういう大人ばっかりだったっていうような環境で育ったら、まあそれはしょうがないかなと思うんですけど、その目を閉じて暗い世界にいる人たちの目を開かせて、光を与えて、いくっていうような、まあそんな使い方をしてほしいっていうふうに聞いていて、まあ僕もそういう意識で使っていこうと思っているのがありますし、まあだからこそ、その金儲け第一みたいな感じでお客さんのことをなんか考えないみたいな人の文章とかっていうのは、もうその悪魔に魂を売るみたいな感じになって、それは到底できないわけですよ。
そうですね。本当にそう思います。そういう煽りの文章を書いてる人とかのたまに読むとね、セールスレターを何言ってんだと思いますけどね。
まあでもなんかアメリカ的なね、ある種本場みたいなところが、アメリカのね、ダイレクトレスポンスマーケティングとかセールスコピーライティングとかっていうのもいっぱいあるんですけど、やっぱ今の第一線級の人たちは、まあ、ちゃんとしたマインドセットとか、心根でねやってる人が多いんですけど、やっぱ一昔前の本当にお金儲け拝金主義の権化みたいな人たちが書いてたその情報とかを、いまだにやっぱ鵜呑みにしてやってる人とかっているんで。そういう人たちはね、やっぱり本人の持ってるゲスさみたいなものが文章ににじみ出てしまうみたいなのが結構あるんですよね。 まあ、神谷さんの周りにいる人たちはね、なかなかそうはならないとは思うんですけど、まあ、その大きな力に取りつかれてしまって、そっちに走ってしまう人も出てくる可能性もゼロではないですけどね。
そうですね、まさにね、なんかジェダイの騎士ダークサイド落ちちゃったか、ね、
そうですね、
ジェダイやれるかどうかみたいな話ですね。
うん、そうそうそう、誘惑はね強いんですよ、ダークサイドの。
そうですね、だって力があるからね、その力をこっちに貸してくれって言ってやってきますからね、
やつらが。そうですね、もう好き勝手やっていいよって言って、
うん
うん、お客さん騙してお金たくさん受け取って、
うんうん、
ギャハハって言って毎日キャバクラに通ってもいいんだよって言って、
うん、
誘惑はやってくるわけですけど、そうじゃないぞと、うん、あくまでやっぱジェダイの騎士として正しいマインドセット、正しい信念のもとにその力を行使していってほしいなと思うんですよね。
そうなんですよね、一回あっち側に行っちゃうと、いや、まあ僕ね、今回作ろうと思った動機の部分で、まあ初回の時言わなかったんですけど、ライターの人はいろいろ知ってる人もいたんですよね、過去に、うん、で、確かに上手な文章書くなと思うけど、やっぱり心根がおかしくて、やっぱ金なんですよ、この方が売れますよとか言うんですよ、うん、だから僕はいや確かにお金も必要なんだですよ、だから別にお金を否定するわけじゃないんだけど、ただお金が欲しくてやってんじゃないんだと、うん、活動、その思いを伝えて自分の活動を広げていきたいからこういうことやってて、で活動費も必要だからお金もいただくだけの話であって、なんかこう自分が持ってる情報をただ切り売りしてそれでお金になればいいやみたいな、そういうことじゃないんですって言うんだけど、なんかね、そういう人たちは分かんないみたいなんですよ。いやでもお金でしょとか言うから、いやいや違うんだけどって、いや綺麗事言わないでくださいとか言われるんですよ。だから僕ね、そういう人の思いを伝えるのはもう不毛だなと思って、もうそういうことをちょっと付き合いやめてたんですね。それがまあ、うん、伊勢さんだったりとか、まあ、こうやって伊藤さんたちと出会って、で伊藤さんとかももうそういう思いを共有してくれてるから、もう伊藤さんたちと出会ってからすごい僕楽なんですよ、言わなくていいんで、うん、そういうことを、うん、まあ、そうですよねって言ってくれるから、うん、けどまあもう最近はもう本当に僕もいろんなところで書かないといけなくなって、自分のメルマガ、ブログ、うん、それからいろんなイベントの案内から、あと自分のことだけじゃなくて、最近だったのは加賀のプロジェクトね、教育、農業、はいはいはい、スタートアップ、いろんなプロジェクトが始まってるんです。あと参政党のイベントとかもいっぱいあるんですけど、結局みんな文章書けないで、うわ、なんかせっかくイベントやるのにもったいないなっていう機会がもうすごいいっぱいあって、やっぱりセールスレター1本、ランディングページ1本で全然集客って変わるわけじゃないですか。
そうですね、
で僕らもやっぱりその参政党とかを知っていただいて、でできたら党員になってもらって、こうそれぞれの地域で活動を広げてほしいと。それは僕おこがましいかもしれないけど、全く自分のためではない、あ、自分のためじゃないっていう嘘があるな、やっぱりそれは自己実現でもあるのかもしれないけど、ただお金欲しくてやってるとかって全くないわけですよ、参政党なんか、
うん、
結局僕なんかも今回コロナもいつも言うんだけど、みんながちゃんと意識改革しないと、みんなが悲しい思いをすると、
うん、
で自分一人守ることはできなくもないけど、結局自分だけ生き残ったところでみんながもう死んじゃったりね、没落していったら結局生きてても楽しくないじゃないですか。
そうですね、
だから自分の家族や友達や友人、やっぱりみんなを助けたいし、より良い方向に持ってきたいと思うんですよね、
うん、
それにはやっぱり政治活動とかもしておかないとダメだから、僕のためでもあるかもしれないけど、でも一番はやっぱりやった人のためになるからっていうことでやってるんだけど、でみんなもそういう思いなんだけど、結局文章が書けないからそれを広げられない。だからこれ聞いてる人もね、例えばコロナ一つとっても気づいてるんですよ本人は、けど家族とか友達には伝えられない、でそれも直接言っても感情的になっちゃうし、では文章で書くって言っても文章がうまく書けないわけじゃないですか。だからやっぱりね、その文章とかってすごくて、ペンネームでも書けるわけですよね。
そうですね、
うん、多分みんなが家族に伝えたいことを直接言っても、僕でもそうですよ、家族に直接言ってもなかなか伝わらないですよ、うん、家族のこと舐めてるから、
うん、
家族はだって身近な人のことってやっぱそんな尊敬してるとかないじゃないですか。
そうですね、う
ん、ね、友達のこと尊敬してますってあんまりないので、
うん
うん、どっちかというと友達は対等ぐらいに思ってるわけで、対等に思ってたやつから急になんか偉そうなこと言われたらカチンときますよね。
うん
うん、で例えば親が息子に何か言われたらもうカチンときますよね。
そうですね、
うん、だから、ね、直接言うとね、相手の感情を害すんですよ。それが、うん、例えば僕なんかだったらもうメルマガを書くらっていうので毎日書いてるじゃないですか、
うん、
そしたらね、まあ、僕誰が読んでるかよく分かんないですけど、うちの親父とかも読んでるわけですよ。
はいはい、
うん、だから多分僕が直接こうしろああしろって言ったら多分うちはもう嫌だと思うんだけど、まあ、僕は別に不特定多数の人に書いてるやつはな、自分に言ってるわけじゃないから読んでるわけですよね、
うん、
で、読んでるうちにだんだんだんだんそれが僕が言ってることが分かってくれて、うん、なんか久々に会っても、僕は何してるかとか、どういうことを今考えてるかって知ってますかね、親父はね。
お、
文章ってそういう力があるんですよ。
うん、
だから僕はそういう心のいいというか、何かこう、まあ、僕と思いを一にするような皆さんに文章を身につけてほしいと思ってるんですよね。
そうですね、まあ、神谷さん一人だとやっぱり、まあ、告知もそうですし、まあ、イベントとかもねたくさん、本当に日々たくさんあるでしょうから、たくさんの告知をしなきゃいけないで、それもねやっぱ全部自分で一個一個案内文とか書いてっていうのも大変だと思うので、やっぱそこでね、はい、神谷さんのサポーター、まあ、僕自身もいろいろとね神谷さんのお手伝いさせてもらってはいますけど、やっぱ全部やるっていうのはさすがにできないので、僕自身もまあ僕のビジネスがあったり、僕の運営しているコミュニティがあったりとか、なんかいろいろ別の活動もあるので、まあそういうのがねあって全部ではないですけど、まあやっぱ意識改革大学とかなんか重要な部分ではお手伝いさせてもらってみたいな感じでやってますけどね、うん、それがまあもっとその加賀のプロジェクトだったりとか三省堂だったりとか、まあ龍馬プロジェクトとかもねどんどん関わって、今年はねもっと活動的にやっていくよっていうことなので、そこでもねやっぱその意識改革ライターとしてライティングスキルを持ちつつ、そのいい信念を持った人っていうのが非常にやっぱ必要になってくるかなと思うんですよね。
まあこのライティングスクールやる僕としての一番のお願いはそこですね。はい、うん、協力してくださいっていうことです。はい、いやそれ初回に言えよって話かもしれないですけど、でも、はい、まず僕ね、まず皆さん一人一人が力をつけるってことは皆さんにとって絶対プラスになるから、そういう話を過去2回してきたんですけど、うん
はい、
うん、でも僕としてなんでこれこうやって音声前撮ってやるかっていうと、やっぱりそういうスキルをきちっと身につけてもらったら、手伝ってほしいです。で、うん、例えばその伊藤君とかもある意味ライティングのプロだから、そうやってお金をね取っていただくようなことだったら頼みやすいんですよ、ちゃんと報酬も払えるから、
うん、
けど参政党とかってもう政治活動じゃないですか、
うん、
僕らももうボランティアですよ、交通費がしかもらわないし報酬も取らないですよ。それも良くないかなと思うんですけどね。僕会社で行った時は講師料もらいますけど、参政党行く時は講師料取らないんで、それは良くないのかもしれないけど、まあでもみんなの思いでやってる政治活動だから、そこでやったからってその利益はもらえないんだけど、だからこそそういう思いでやってくれる人たちをたくさん揃えとかないと、うん、なかなかそれを生業にしてる人にいきなり頼んで、ちょっと無料でランディングページ書いてって言えないですよね。それだったら、うん、僕の周りでそういう思いや経験値のある方々がライティングスキルをちゃんと身につけて、うん、で、まあ、練習がてらっていうとちょっとあれかもしれないけど、うん、そういう政治活動でのページとかセールスレターをまあまあ書いてもらって、
うん
うん、で、自分が書いた文章で人が共感してくれて集まったら自信になるし、
うん
うん、あ、そうか、こういうふうに書けばいいんだっていうのは皆さんにとっても絶対経験値になるんですよね、
うん
うん、そういうのをなんか一緒にやっていけたらなと思います。いっぱい書いてほしいことあります。
そうですね、まあ、いっぱい書いてほしいことがあるっていう神谷さんと、やっぱりライターとしてスキルを磨いていくためには、どれだけ本読んでもなんかいい文章を書き写したとしても、まあ、トレーニングの効果としてはね、そういう基礎トレみたいなのもあるっちゃあるんですけど、やっぱり一番の成長のレバレッジポイントっていうのは実践経験なんですよね、
うん、
実際に告知文を書いて出すとか、実際にページを書いてみるとか、実際にメールを書いて送ってみるとかで、それで反応があるとかないとかっていうのを、はい、そこで、ちゃんと自分自身でそのフィードバックを受け取るっていうような結果として、
うん、
その突きつけられないと、やっぱりあ、ここがもっと、うん、こうする必要があったかなとか、あ、もっとここストーリーをちゃんと入れとく必要があったなとか、まあ、そういうことが実感できるようになっていくんですよね、
うん、そして、まあ、各家庭で ね、例えば講師の、講演会の案内作るんだったら、講師のどういう思いを持った人で、どういうプロフィールの人なんで、今回は参加するとどういう話が聞けるのかっていうのはちゃんと自分でイメージできないと書けないから、結局その過程で本読んだり勉強するんですよね。だからまあこれはちょっと違うかもしれないけど、 CGS で僕がインタビューするときだって、僕はやっぱ講師の先生の本とかってインタビュー前に全部読んどくわけですよ。で、読んでからこの人どういう思い持ってる人で、こういう辺が多分言いたいんだろうなって分かってるから聞き出せるんであって、
うん、
いきなり初めての人にインタビューするのって僕すごい緊張しますからね。
うん、
だからやっぱりちょうどこの収録した次の日、明日なんか僕5人インタビューするんですけど、
ほう、
うん、やっぱりもうなんか今日なんか移動中に本読みまくってましたよね。 はい、まず目次頭にバーッと入れて、でさーっとこう飛ばし読みしながら、自分が知ってるところはもうさーっと読み飛ばして、うん、でもあここは知らなかったと線引いて、あここはぜひ聞こうとか、そういうやっぱり頭の中に台本作っていくって作業をやるんですよね。
うんうん、
CGS で9年間やってきたから僕台本作るのがめっちゃ早いわけですよ。
うんうんうん
うん、そういうことをできれば皆さんも絶対役に立ちますから、これから。
そうですね、本当に一生もののスキルだと思いますね。う
ん、はい、
うん
うん、だってこれからね、特にほらもう今の時代って人が集まるなみたいなことになってるじゃないですか。
はい、
でこれはもうコロナ収まったっても変わらないんですよ。もう彼らはそういうね、うん、デジタルトランスフォーメーションしたいわけだから。ってなると、それこそもう、それこそ Zoom とかでね、もうウェビナーとかっていうのが当たり前になってくるわけですよね。
そうですね。
うん、でそれってもう結局集客じゃないですか。どれだけそのように参加してもらうかであって、
うんうん
うん、でもウェビナーってすごいですよね。会場費いらないですからね。
そうですね。
うん、東京だったら会場費が借りるだけで5万とか10万とか普通にするわけですよ。
しますね。
それなしでもう Zoom っていうプラットフォームを契約するだけで、うん、あとは講師の先生を見つけてきて、うん、告知文が書ければ、
うん、
ね、あとはもうそこにみんな参加してもらって先生に喋ってもらうだけでお金いただけるわけですからね。
はい、
うん、これすごいことですよ皆さん。
すごいことです。もう本当に、まあやってる人からしたら当たり前っていう感じなんですけど、うん、すごくそのビジネスモデルとしての完成度も高いんですよね。ほぼ利益みたいな、
うん、
従来の何か物を仕入れて加工して販売するとかっていうようなビジネスモデルとは全く違いますからね。
うん、だからね、そういうことができるっていうか、僕もまあちょっと本音ベースな話をすると、今までってある程度人が集まるよねっていう先生じゃないと講演会とかってできなかったんですよ。
うんうん
うん、なぜならこっちが持ち出しになっちゃうから、会場費とか、はいはいはい、ただ講師がただで来てくれたとしても会場費だけで赤字になっちゃうから、人が集まんないと、
うん
うん、かといってまだそんなね講師経験の浅い人のセミナーに1万とか2万取るわけいかないじゃないですか。人が集まんないからって言って、うん、単価かけるわけいかないでしょ、
うんうん、
ってなるとそもそもできなかったんだけど、ウェビナーとかだったらもう 2,3,000円ぐらいで、で講師料例えば3万円ぐらいにしてくださいと言って、うん、まだね経験浅い人だったら3万円とかでも多分悪くない講師料だと思うんですね。僕も講師やってるか分かりますけど、
うん
うん、そしたら3000払う人が10人いてくれればセミナーできるんですよね、赤字になると。
そうですね、
うんうん、そしたらまあ講師の先生も練習になってお金もいただけるし、まあ聞く側もね、うん、それなりの情報を聞けて、で運営してる僕は儲からなくても僕の勉強にはなるわけですよ。
そうですね、
うん、しあと僕としてはメリットとしては講師の先生と人間関係がどんどんできていくから、
うん
うん、これ三方よしですよね。
そうですね、う
ん、まあ、たんまにちょっと講師のない話す内容がしょぼい時なんかちょっとお金返したいなと思う時ありますけどあの参加者にね、うん、まあめったにないんですけど、でもそういうことがすごい今気軽にできるようになってるんですよ。
うんうんうん
うん、とはいえですよ、やっぱり人を集める時って皆さんも暇じゃないし、ね、お金が余ってるわけでも、まあ、いる人もいるけどかもしれないけど、ね、皆さんお金も時間も有限だから、
うん、
やっぱり選択してると思うんですよね。
うん
うん、そこに人に来てもらうのはやっぱりあのライティングっていうかやっぱり文章力なんで、
うん
うん、そういうことが文章を書けるとできるようになるっていうことはすごいこれから皆さんの人生変えていくと思うんです。
そうですね、それで本当に飯食えちゃうっていうか、それだけで本当月に数件数回その講師の先生のウェビナーをプロデュースするみたいな形で、
はい、
うん、まあその手数料みたいなものだけで月に50万円とか100万円とかっていうのは結構別にそんな難しい金額ではないと思いますね。
そうですね、
うん、
うん、
全然いけちゃうと思うので、やっぱ月50万円とかあったら全然都会でも普通に暮らせはしますし、田舎だったらかなりいい暮らしはできますよね。
そうですね、加賀とかだったら20万あれば相当いいですよ。
うん、
はい、だって家賃5万ぐらいで、まあアパートぐらいだったらもう3万とか4万で住めますしね。
うん
うん、で一緒に農業をやれば野菜とか米は手に入るし、
うん
うん、まあ、あとはガソリン代と車の維持費とぐらいですからね。
うん
うん、まあ、全然20万、20万で遊びにはあんまりいけないかもしれない。生活はもう余裕ですよね、
うん
うん、東京だったらそうはいかないじゃないですか。だって、ね、マンション借りるだけでも8万とか最低するだろうし、まあ、シングルでも、
うん、10万前後ぐらい。そうです ね、
家族いたらもう20万ですもんね、
うん
うん、家賃だけでね。だから、
うん、
そういうことを考えたら、うん、 地方でそういうことができたら全然ライフスタイル変わると思いますよね。
そうですね、僕自身も淡路島で生活コスト自体、本当に身の回りで必要な生活コスト自体はそんなにかかってないんで、
うん、
うん、まあ多少余裕のある分は食費、まあちょっとまあいいもの食べて、まあいいものっていうかね、その贅沢な外食をするっていうよりかは、その毎日摂取する食材のクオリティをなるべく新鮮でいいものを選ぶとか、まあ、スーパーであんまり値段を気にしないで買い物するとか、まあ、そういうことは普段から日常的にできるようになってますし、
はい、
淡路でこの普通にその地場産業みたいなのでやってる人よりは全然その生活水準はかなり高い方だと思うんですよね。
うん、
で、
そうですよ。
地方だと本当にそういうなんか謎のセレブ感みたいなのが醸し出せるというか、別に醸し出すのが目的じゃなかったとしても、うん、いい暮らしはできるよっていうのがね、
うん、
まあありますね、率直に言って。
そうなんですよ。でしかも会社とかに、ね、そこを専業でやれば別に会社に行かなくてもいいから、自分の好きな時間に仕事もできるし、はい、
うん
うん、でまあ、さっきもちらっと言いましたけど、加賀とかだったら本当に農業を手伝ってくれれば、うん、自然栽培のもう本当にハイクオリティな野菜と米が手に入りますからね、
うん、
で大豆とか作って自分で味噌作れば、もう米と味噌汁と、ね、あと野菜があれば全然死なないしね、
うん、
戦争が起きても大丈夫ですよ。
は
い、
うん、
水はあの井戸で汲むようなところに住んで、
うん、
で食料あって、
魚も海に取り行けますからね。
行けるし、あのその辺に、うん、あの木置いときゃキノコとか生えてくるし、
うん、
うん、
そう、まあそんなね、まあ例えば戦争があって焼け野原になったとしても、やっぱこのライティングスキルとかっていうのがあれば、本当だから紙とペンさえあれば稼げるっていうのが昔からのそのコピーライターの売り文句みたいなのがあるんですけど、
はい、
チラシ1枚書くとかですよね、
うん、
こういうサービス売るよって言ってチラシ1枚書いて、それをコピーしてその辺に貼るとか、なんか DM で送るとかファックするとか、そういう原始的なやり方ですけど、その売れる注文の入るチラシとか広告を作れるようになるっていうのもライターの醍醐味の一つなので、はい、ここで本当に才能を発揮して、あ、俺これ才能あるわって言って、どんどんその規模を増やしていって、広告代理店みたいな感じでビジネスやってる人とかもいますからね。
はい、
うん、
うん、
年商何十億円とかの人も知ってますけど、そういうところまで上っていける可能性もあるっていうところなんですよね。
そうですね、
うん、
であとはまあそういう人が本当に3人でも4人でも一緒にやってくれれば、賛成との活動だったりとか、そういう、まあ、僕が目指してる意識改革ですよね、みんなの、
うん
うん、それが一気に広まるんですよ。もう僕は
そうです、
ね、あの議員の仲間とかもたくさんいて、そういう人たちともやりたいと思ってるんですけど、やっぱり発信力とかね、伝える力がないとダメでしょ、うん、だから議員がせいぜい頑張ってやったところで、選挙区で1万人2万人なんですけど、例えば本当にね、上手な文章を書けるようになってブロガーになるとかですね、あのインスタグラマーになるとか、うん、あのね、インスタグラムとかってその写真も大事ですけど、やっぱりそこでどういう文章を作るかとかっていうことですよ、うん、どういうふうに見せるかっていうね、あれ、うん、応用なので、からそういうことができるようになればですね、本当にね、一人で家にいながら数十万人メッセージをくれますからね。
そうですね、
うん、政治家何人分の仕事だよって話ですよ。だから本当にそういう人をこう一緒にできれば、ね、加賀とかにも移住してきてもらって、ほらそれ収入ができればですよ、
うんうんうん、
そしたらオフラインでね、一緒に農業やったりいろんなプロジェクトを進めたりしながら、仕事の時はそうやってネットでやると、
うん
うん、そしたらね、もう神谷宗平の分身みたいな形になってこられるわけですからね。
そうですね、もう本当ライティングスキル一つあって、まあある程度人間性がちゃんとしていさえすれば、本当になんかどんなプロジェクトにもそのライターとしていいポジションで食い込んでいけるっていうのがありますし、
うん、
誰かなんかやっぱ力を貸してほしいっていう人に、僕のこのスキル活用して生かしてくださいって言って、その力になることができるんですよね、
うん、
何もできず無力感で、あ、なんかすごいいい話が目の前にチャンスが転がってるんだけど、自分には何もないから参加できないっていうことがなくなるんですよね。
そうですね、
うん、
であとはね、まあ、加賀の例、僕加賀市とか加賀を例に分かりやすく言うと、田舎でいいもん作ってるけど売れないおじいちゃんとかって結構いるんですよ、
うんうんうん、
すごくいいブドウとか作ってるけど、まあもうその地元でしか売ってない、はいはいはい、売れない、
うんうん
うん、でも今だったら例えばもうショピファイとかってあるじゃないですか、
はいはいはい、
こういう物販サイトね、あの、うん、もう成果報酬だけ払えばいいみたいな、
うん
うん、だからああいうののちょっとした作り方だけ覚えちゃえば、あとはもう文章なんで、
うん
ね、写真はめて文章書くだけじゃないですか、あんなの。
そうです、
そしたら、要は物があればそこのおじいちゃんと交渉して、でもおじいちゃんのこの仕組みを俺作るからさって、売れたら何パーセントくれないって言えば、おじいちゃんからしてみたら、もともとね、地元で売って余ったら腐らしてたやつをですね、どんどん全国で売れたら、まあ、ない収入がプラスになるし、
そうで
で、
す。
ね、それ文章書くだけで、あとは手数料バンバン入ってくるわけでしょ。作るのはおじいちゃんが作ってくれるわけで。
そうです。
こんな喜ばれる仕事ないですよ。
で、しかも印税収入みたいな感じで1回作っちゃえば、あとはメンテナンスちょっとするだけで、だから実働時間としてもそんなに数百時間かかることってまあないんですよね。
ないですね。
数十時間、まあ早ければ十数時間とかで、販売サイトとか作っちゃって、あとたまにそのメールの文面変えるとか、なんかちょこちょこ、なんか1日数十分とかの作業だけで、まあ、毎日やることも多分ないでしょうね。やることといえば入金確認とかそれぐらいになっていくと思うんで。
そうですね。
で、それが1件2件と増えていけば、その分だけ収入の柱が増えていくっていう感じになるわけですよね。
そうなんですよ。だからね、本当にそういう人とかも加賀にいてくれれば、すごく助かりますし、だからよくね、加賀に見に来てて、ね、することを加賀でないんですよねって皆さんおっしゃるんですけど、まあ、それは、ね、ないですよ、加賀にただ来ただけじゃん。けど、今言ったようなことだったら、全然やってほしいこといっぱいあるので、だからね、何もない状態で来られても、さすがにね、こっちは仕事作れないですけど、いや、私、こういうことできますよって来てくれれば、頼みたいことは実はいっぱいあるんで、だから今回ね、まあ、メインは、僕は実を言うと、参政党の活動をやっぱ広げたいんですよ。だから、そう、重いね、なんで参政党をやるのかとか、今、日本が今どういう状況なのかっていうことを、まあ、僕なんかも一生懸命発信してますけど、所詮一人の力なんで、なかなか広がらないんですよね。で、まあ、ね、いろいろ仲間に発信力ある人とかも寄せてあれしても、なんか結局、なんかビジネスの方に流れていっちゃったりしてですね、なんかそれ書くんだったらいくらねみたいな話もされたこともあるし、いや、だからこっちは別に金でやってないんだけどとかって言っても、まあ、向こうはね、それを仕事でやってるから、まあまあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、ただまあ、僕なんかもね、そういう、何回も言いますけど、政治活動ではお金はそんな取るもんじゃないし、取れないけど、まあ、だから、その他の活動をあえて作って、お金をいただく。でも僕の場合はお金のためだけの活動っていうのをしたくないから、結局なんか政治活動とか自分の信念につながるようなことでお金もいただくっていうふうに、できてるんですけど、それって多分僕だけじゃなくてもできるんですよ、同じようなスキルがあれば。でも僕はもう一人なんで、ね、僕よくなんか分身がいるだろうって言われてるんですけど、分身は本当にいないので
石馬力ですからね。
一馬力ですからね。だから結局なんか今の募集ページとかも全部原稿は僕が書くわけですよ。ね、で、伊藤君に直してもらうときでも一応叩きは全部僕が書くわけじゃないですか。
そうですね。
でも結局今腱鞘炎ができてて、その時間もそうだけども、手が痛いみたいなね。そういう状況にもなっているので、まあそういうこともやってもらいつつ、あとはプラスアルファで言えば加賀に一緒に来て、加賀にいっぱいいいものあるんで、で、仲間も頑張って野菜作ったり教育やったりしてるんで、そういう人たちの活動をどんどん全国に広めてもらうような、そういうライターだったり、まあそれインスタグラマーでもいいかもしれないし、YouTuber でもいいんですけど、なんかそういうなんか僕の周りに発信集団が出来上がってくれれば、もうベースの部分は僕だいぶ作ったので、で、ね、加賀っていうベース、そういう場所も作ったのでね、あとはそういうスキルを持った人たちがどんどん集まってくれれば、一気に加速するなっていうことは思っているので、まあ今回は、そういうこともあって、まあ、伊藤君の力を借りて、まあ、この石垣君のライティングのスクールをやりましょうということになったということであります。
ということで、最後にね、この意識改革ライター養成講座の、まあ、簡単な概要のね、案内だけして、まあ、詳細な入学条件だったりとか、どんなカリキュラムなのかっていうのは、また後日、詳細な案内ページをお届けするので、そちらで確認してほしいんですけども。まあ、この意識改革ライター養成講座はですね、まあ、単発のセミナーとかではなくて、まあ、4ヶ月間、16週間にわたって、まあ、毎週ですね、オンラインで授業を行っていく、まあ、いわゆるウェビナーですね、で授業を行っていく形で、まあ、僕がいろいろ培ってきたそのライティングのスキルですね、細かいテクニックみたいなものはもちろん、重要なマインドセットから人間心理について、でこのセールスレター、告知文、 Facebook の記事とかメルマガの記事とか、どんな発信をするとどういう効果が狙えるのかっていうような具体的なテクニックから、まあ、どういうプロモーションを組み立てるかみたいなものまで、まあ、一通り必要なこと、重要なことを叩き込んでいくっていう非常に実践的なカリキュラムを構築して、16週間ですね、全16回のオンラインセミナーでお届けしていきます。でかなりみっちり本格的なものなので、まあ単発のセミナーとかっていうよりやっぱりオンラインスクールっていうか、ね、オンライン講座という形でね、継続してやっていくんですけども、まあ僕自身かなり気合を入れて今ねカリキュラム作ってるんですけど、ただねインプットするだけじゃなくて、ちゃんとねいろいろとね、宿題とかいろんな実践トレーニングみたいなものもたくさん出していくんで、それをこなしていっていただくと確実にこの4ヶ月で本当別人のごとくそのライティングスキルが高まって、本当に発信力に磨きがかかって、発する言葉一つ一つがもう全部説得力のあるものになっていくっていうようなところになっていくような形で今設計してね、作ってますので、ぜひですね案内ページの方でその詳細をまるっと確認をね、してほしいなと思います。はい、
これは皆さん相当期待すると思いますよ。いや伊藤くんやっぱり相当レベル高いですかね、うん、僕と10歳違いますけど年がね、僕が、はい、教えてもらってますからね。で僕自身もちゃんと系統だって教わったことはまだないですから、正直ポイントポイントでね、こうした方がいいですよとかっていうのは聞いてきましたけど、もう数年間ね、うん、けどちゃんとねこうやって系統だって聞いたことはないですから、それはすごく価値があると思うし、あと、まあ、僕伊藤さんにお願いしたいのは、何受講してるか分かんないですけど、受講生の中でちょっとこの人、宿題とかも出すんでしょ、
課題いろいろ考えてます、はい、
ですよね。だからちょっとこの人いいぞっていう人はもう本当に何人かピックアップしておいてもらって、
うん、
終わったらその人たちに僕はちょっといろいろ仕事まで行くかどうか分かんないですけど、ちょっとね、書いてほしいです。例えば、何十人とかってちょっと失礼なんで、例えば2、3人ぐらいピックアップしていただいて、あ、この人たち書けますよって人いたら、僕その人たちとグループ作って、ちょっとこういうの書いてって言って、で、いいの書けて、で、まあ、それがね、ちゃんと使えるもんだったら、それに対してアルバイト代払うとか、なんかそういうふうなつなぎもしてもらえると嬉しいんで、ただただ教えるだけじゃなくて、なんかそういうキラリと光る人がいたら、ぜひ選抜していただきたいですね。
うん、もちろんその辺は考えてます、うん、でだからそういうキラリと光る人たち、まあ試験っていう形でね点数出すっていうのとは多分ちょっとできないと思うんですけど、
うん、
まあその、うん、数値化はねなかなか難しいですけど、あこれはなんかセンスあるなとか、これはなんかすごく努力の跡が見えるなとか、あっていう人はピックアップして、そのまあ僕が直接添削をしたりとか、そういうこともねその講座の中でやっていこうと思ってますんで、
うん、
はい、そういう形で、まあ、有望な意識改革ライターをね輩出していくことを目的として、本当に別にこれもこの講座もなんかお金のためにやるとか、とりあえずスキル切り売りするかとかじゃなくて、本当にこういう人が必要だから、もうでもいないから育てるしかないよねっていうことで始めるっていうことになったわけですからね、
はい、
まあ、そういうつもりでやっていきますので、我こそはという人はですね、
はい、
ぜひ参加してほしいなと思います。
どっかの、ね、はい、ビジネスしたスクールみたいに何十万ってことはないでしょうから、はい、
うん
うん、金額設定はちょっと伊藤君に任せますけども、
はい、
まあ、でもね安すぎるのもやめてください。1万円とか2万円とかもやっぱりそれは良くないので、僕は賛成党でも言うんですよ、はい、なんでお金取るんですかって言うけど、だってお金払わなかったらみんなちゃんと勉強しないし、
そうなんです、
うんうん、で先生の方もねどうせタダだからっていう気持ちが生まれちゃったらいけないから、そこはやっぱり費用がかかる分はきちんと取ってもらって、うん、してもらいたいと思います。
はい、わかりました、はい、ということで、まあ、今回3回にわたってですね、意識改革ライターの秘密ということで、いろいろとこのライティングスキルを身につける意義からメリットから、その生き方、今後どんなライフスタイルが待っているのか、どういうことが実現できるのか、どんな新しい自分に生まれ変われるのか、どんな新しい自分に出会えるのかみたいな話をね、いろいろとしてきましたけれども、まあ、詳細な案内ですね、養成講座の案内はまた近日中にお届けしますので、まあ、おそらく本当に近いうちに届くと思いますので、そちら確実にチェックしていただいて、まあ、その中身をねちゃんと見ていただいて、そこにすべて、必要な内容というか、受講の条件みたいなものから、まあ、カリキュラムとかですね全部書いてありますので、まあ、ご納得いただいた上で、ご参加いただくという形でね申し込んでいただければ、僕がビシバシしごいて手取り足取りレベルアップスキルアップに導いていきたいなと思いますので、ぜひ我こそはと思う方は参加してください。 ということで、神谷さん、今回意識改革ライターの秘密スペシャル対談ですね、
はい、
お付き合いいただきありがとうございました。
いえ、こちらこそいろいろといらんこと言ったかもしれませんが、あの、ね、たくさんの方がなんか集まっていただいて、はい、まあ、将来一緒になんか協力してやれる方が見つかることを僕も本当に心待ちしてますんで、はい、あの、我こそはと思う人はぜひ参加して、はい、まあ、別にいいですよ、あの、僕が神は嫌いだっていう人はスキルだけ学んで自分のためだけ使っていただいても全然いいですけど、うん、はい、はい、あの、ね、それは対価も払うことなんで、ボランティアでるわけじゃないからいいんだけど、できればできればですね、はい、ちょっと僕の活動も手伝ってもらえる人ができたら、僕は大変ありがたいので、はい、まあ、この音声でそういう願望をひたすら伝えさせていただきました。
はい、
はい、
ということで、また講座の中でお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。